2つのキーボードが出てきております
と、先週復活の希望という題で4章の13節から18節、今日の今読みいただきまして共に聞きました箇所の直前のところを聞きました。そしてテサロニケ教会の中に非常に大きな不安と悲しみがあったのだと、そしてそれをパウロが取り上げて、先に召されたキリスト者も再臨の日まで生き残っているキリスト者も共に主に出会って救われるということを教えてくれていました。で、復活の希望があるということを教えてくれていました。で、今日の箇所の5章の1節から11節のところは、その主の日、再臨の日をどのように待ち備えたらよいのか、主を待つ希望に基づいてキリスト者の生き方を語っていく箇所になっています。1節と2節をもう一度読みします。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。主の日は来る、時と時期について問う必要はない、書き記す必要はない、答える必要もない、あなた方よく知っているのだからというふうに始まっています。主の日は来るということを知っているけれども、その時と時期についてはあなた方は知らない、そのこともよく分かっているというふうな確認がされています。で、イエス様ご自身も、マルコによる福音書13章のところで、主の日がいつのことなのかということについて、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけはご存知であるというふうにおっしゃっていました。で、パウロもこの路線に立っていて、あなた方自身そのことを知っていますよね、主の日は必ず来るけれども、それがいつのことかはわからない、それを知っていますよねというふうに確認しています。いつ主の日が来るのか、父なる神様だけがご存知ですけれども、私たちは必ずその日が来ると御言葉を通して約束されている、その言葉を信じてそれを待っています。で、2節のところには、その日が、盗人が夜やってくるように来るっていうふうに、泥棒の例えが語られていきます。で、この盗人っていうのが聖書には時折登場しますが、2箇所新約聖書と旧約聖書から見ていきます。1箇所は新約聖書のペトロの手紙に3章10節です。新約聖書の439ページです。ペトロの手紙に3章の10節のところで、ここは見出しのところにも主の来臨の約束というふうに記されていますけれども、ペトロの手紙に3章の10節です。主の日は盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいますというふうにありまして、やはりテサロニケの信徒の手紙と同じように、ここでも盗人のようにやってくる主の日、そして、破滅の様子というか裁きの日の様子というのがこのペトロの手紙にでは示されていきます。もう一箇所、旧約聖書のアモス書の5章18節です。旧約聖書の1435ページです。旧約聖書の1435ページ、アモス書5章の18節を読みします。災いだ、主の日を待ち望む者は、主の日はお前たちにとって何か、それは闇であって光ではない。で、見出しのところにも裁きの日 というふうな見出しがついています。つまり、旧約聖書において、まあ、特にアモス書ですけれども、主の日って呼ばれる日は裁きの思想と強く結びついていたわけです。で、終わりの日、主の日は裁きの日なんだ、それは闇であって光ではないんだという言い方をアモス書はしています。それで、そのことをパウロもまたテサロニケ教会も十分に知っていました。それで、続く3節ですが、テサロニケの信徒への手紙1の5章の3節のところで、やはりその裁きの日としての主の日っていうのが語られています。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられませんというふうに言われていまして、主の日、終わりの日が裁きの日なんだと。で、妊婦の産みの苦しみとか破滅という言葉で、突然のまた避けられない滅びの日というのが描かれていきます。例えばその無事だ安全だというふうな言葉も、すごく安心しきっていて、主の日なんかないんだというふうに言って、緩みきっている人たちへの、まあ、警告の言葉としてここに書かれているんですね。で、その今2箇所見ましたように、またテサロニケの信徒の手紙のここの5章3節でもそうなんですけれども、主の日っていうのは裁きの日なんだという聖書の考え方っていうのは確かにあります。で、パウロも初代教会もそれを受け継いでいたんですけれども、4節になりますとパウロがそこからの転換を図るような言葉が記されていきます。4節です。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。つまり2節とか3節で盗人がやってくるように来るとか、突然破滅が襲うというふうに語られていたことや、またアモス書で主の日は闇なんだとか、そういうふうに語られていた言葉とまるっきり反対に思えることがここには語られています。で、その理由が5節に記されます。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。つまりテサロニケ教会の人たちはすべて光の子である、昼の子である、だから夜や闇には属していないのだから、主の日は裁きの日として突然襲ってくるものではないということをパウロが言うわけです。まあ、アモス書の中ではそのイエス・キリストの救いというのはなくて、ここではイエス・キリストがおられるから主の日は裁きの日であるだけでなく、もう光の日と変えられているんだということが言われるわけです。で、ここには、まあ、5節ですが、光の子という呼び名をパウロが教会に与えています。私のイメージでは、その大切な贈り物を丁寧に包む包装紙がありますけれども、そういうふうにこうパウロが教会の人たちを大事に大事に包んでいるような、そういうイメージがするんですけれども、教会の人たちは、あなた方は全て光の子、昼の子なんだという言い方をします。で、昼の子というのは、昼というのは日という意味で、その日の子、つまり主の日の子というふうに理解することができます。そして、まあ、光の子という言い方も聖書にはよく出てきますけれども、ユダヤ教の中では、なんとかの子っていうふうに言った時には、なんとかの性質に預かっているものっていう意味があります。ですから光の子、昼の子っていうのは光の性質を持つもの、主の日に属しているものという意味になっています。私たちキリスト者は光の性質を持つものとされているんだという御言葉がここに語られていて、 て、それは私たちのこう個人の何て言うんですか、あの素質とか、それからこう能力とか才能とか、そういうものではなくて、洗礼を授けられている重みというものを思い起こさせてくれる言葉だと思います。でパウロはあのガラテヤの信徒への手紙でも、神の子とされたキリスト者の姿を、光の子という言葉は使ってないんですけども、神の子という言葉で表しています。ガラテヤの信徒への手紙の3章の26節です。新約聖書の346ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章の26節27節を読みします。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。キリスト者というのはキリストを着せていただいているので、キリストに結ばれているので神の子なんだ。そして光の子であるから夜にも暗闇にも属していないというふうに、ガラテヤの信徒で、信徒への手紙で語られていることも、テサロニケの信徒への手紙で語られていることもこうつながっているようになっています。神の子でありキリストを着せられているゆえに、光の子であり昼の子である教会の人たちだから、神の子として主の日、終わりの日を待つ限り、その日は破滅の日じゃないんだと、裁きの日ではないんだという慰めの言葉をパウロは語っています。でそういうキリスト者が他の人と異なる点があるんだというふうにして、続く6節と7節が、キリスト者は眠らない人、目を覚ましている人だというふうに描かれていきます。で先週聞きました4章の、13節から17節のところでは、眠りについた人々という言い方で、すでに召された人たちのことが語られていたんですけれども、ここの6節7節で眠っているとか、眠るものというふうに言われているのは、その召された人のことではなくて、主の日などありえないんだと、決してそんな日はないんだというふうに安心しきっている世の人々を表す、そういう言葉です。6節と7節を読みします。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。主の日など決してありえないというふうに安心している人たちが、眠っているんだと。けれども反対に、キリスト者は主の日を忘れることなく、その到来を忘れず、それに備えて周到な準備をして待つ人たちなんだと。主の日を落ち着いて待ちつつ、油断しないように身を慎んでいるように、それが光の子、昼の子、神の子とされているあなた方の生き方なんだというふうに語られています。身を慎んでいるという言葉が語られているんですけれども、その具体的な姿勢が8節に示されます。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。胸当てとか兜っていうのは、防具ですから攻撃が想定されているわけです。信仰、希望、愛というパウロがとても愛する言葉ですけども、その言葉を用いて、神様からいただいたそういう武具で身を守って慎み深く生きるようにというふうにパウロは勧めます。 で9節と10節がこの1節から11節の区切りの中では非常に中心となる言葉なんですけれども、救いについて語っていきます。その8節のところに救いの希望という、それを兜としてかぶりっていうふうにあるのを受けて、救いって何かと、救われたものとして生きるってどういうことかということをパウロが語っていきます。9節です。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。でまず、神様は私たちを怒り裁きに定められたのではないんだと宣言されます。主の日、終わりの日は裁きの日として定められているんですけれども、それは私たちを裁きに定めるためではなくて、そこから救われるための日なんだと。神様の御心は私たちが救いを受けることだというふうに言われます。そして10節では、主は私たちのために死なれましたという言葉が語られます。でこれは、私たちがよく聞く言葉なんですけれども、教会の中でずっと大切にされてきました信仰告白の言葉です。で同じ言葉がコリントの信徒への手紙でも語られています。コリントの信徒への手紙1の15章の3節です。でとても有名な箇所ですけれども、新約聖書の320ページです。この言葉があるために、パウロが非常に、受け継いだものがあるというか、パウロ以前にあった伝承というか言い伝えをパウロ自身も受け継いだということが分かりますけれども、コリントの信徒への手紙1、15章の3節です。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと。で、まあ、その後も続いていきますけども、これは最も古い教会の伝承であって、主が私たちのために死なれたんだと、私たちの罪のために死んでくださったんだというのが教会がずっと持ち続けてきた信仰告白ですね。そしてそれを自分は受け継いだんだと、でそれをあなた方に伝えるよと、まあ、これはコリントの信徒の手紙にだから、コリントの人たちに対してパウロがそういうふうに言っているわけですが、その同じ言葉をパウロは再びテサロニケの信徒への手紙でも使っていて、主は私たちのために死なれましたというふうに同じように語っています。これ最も大切なことなんだという信仰をパウロが言い表しています。そしてそれを私はあなたたちに伝えましたっていうことは、私も受けたことをあなた方に伝えますということは、あなた方もそうしてくださいということで、この主は私たちのために死なれましたという信仰をパウロがテサロニケ教会の人たちに伝えたように、私たちもそれを受け継いで伝えるように、そういうふうに招かれています。で私たちは今地上の人生を生きていますけれども、この私たちの命っていうのは救い主イエス・キリストの死を土台とし、そこに生まれているようなものです。キリストの死に基礎を持つ命ですから、キリストと共にある命です。私たちが主と共に生きるようになるために主は死なれました。でそして今日の箇所でパウロは、目覚めていても眠っていても、10節です、目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるという大変印象的な言葉を語っています。でここの眠るっていうのは4章の13節から17節、18節で語られていた、その先に召された人たち、 死を迎えた人たちっていう意味で、生きているとしても死を迎えたとしても主と共に生きると、そういう言葉です。主は私たちのために死なれました。それは私たちが生きているとしても、すでに死を迎えたとしても、またこれから死を迎えるとしても、主と共に生きるようになるためです、ということをパウロは語ります。キリスト者の歩みには本当に明るさがあるというふうに思います。今日も教会の方と話していて、非常にこう死を意識しておられるわけですけれども、そこに何とも言えない明るさがあるというか、慰めがあるということを思います。キリスト者が、無の世界とか闇の世界を目指しているのではなくって、救いの希望、慰めの将来を目指していることを非常に教えられます。困難はありましても、上からの明るい光に包まれているのがキリスト者の生活かなというふうに思います。生きるにしても死ぬにしても、私たちの唯一の慰めは主と共にあることです、という信仰告白がありますけれども、本当にその通りだなというふうに思います。でパウロはそのことを語っていって、11節のように締めくくります。ですからあなた方は現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。でお互いの向上に心がけるっていう言葉は、立て上げるという言葉で、オイコスっていう家っていうギリシャ語と関係している、オイコドメオっていう立て上げる、家を建てるという、そういう意味の言葉です。家を建てていくように、互いに励まし合うようにという、そういうまとめをパウロはしています。私たちもまた主にあって、光の日である主の日を待ちつつ、主と共に生きる救いをいただきつつ、落ち着いて身を慎んで、また励まし合いつつ立て上げられる群れとされたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なるお神様、CS の礼拝、主日礼拝、その後の集会を守られて、こうしてこの夢に共に集い、礼拝をお捧げする恵みに預からせてくださって感謝いたします。パウロがテサロニケ教会の人たちに熱く語っています。主の日が光の日として、光のことされ、神のことされたキリスト者に望む約束が語られています。私たちは目に見える地上のことだけで全てを解決しなければならないと思ったり、また死で全てのことが終わるような虚しい気持ちに、また寂しい気持ちになったりしますけれども、聖書が語ってくれている慰めは私たちの思いを超えて深く大きいものです。私たちが生きているとしても、また死を迎えたとしても、主と共に生きる幸いを与えられていますことを共に覚え、そのことで励まし合いつつ、また全ての人にそれを伝えることができますようにお導きください。教会に連なる兄弟姉妹方お一人お一人に、困難な中にありましても、なお神様が将来への希望を備えてくださいますようお願いいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。